コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
おはようございます。今日はコミネットラジオワイドということで、毎月ですね、第4土曜日はですね、ちょっと京都から離れて、京都府のですね、丹後にある FM 丹後というですね、ラジオ局と電話をつないで、お話を聞いているコミネットラジオです。今日の私のインタビューさせていただける方はですね、 FM 丹後のパーソナリティをされている、宮川優さんです。今電話がつながってます。宮川さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
元気な声ですね、宮川さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、京都三条ラジオカフェをお聞きの皆さん、こんにちは、宮川優です。
こんにちは、どうも。
はい、よろしくお願いします。はい、
先月もですね、はい、FM 丹後さんと電話をつないでですね、お話をお聞きしたんですけども、
はい、
FM 丹後さんはですね、まだ実は新しいラジオ局ということで、去年の6月ですか、
はい、そうです、
に開局したということで、新しいラジオ局なんですね。
はい、
それで
まだ1歳にもなっておりません。
そうですね、まだよちよち歩きの、
はい、そうですね。
それで実はですね、はい、この FM 丹後さんもラジオカフェと同じですね、NPO のコミュニティ放送ということで、少し似たような組織が運営しているということになるんですけども、
はい、
少しこの FM 丹後さんのですね、開局のいきさつとか、簡単に宮川さんの方から教えていただけますですかね。
はい、わかりました。はい、ですね、平成16年なんですけれども、平成16年の秋、10月の20日だったんですが、台風23号っていうのが、この日本列島にやってきまして、でここ丹後に直撃をしたということで、ほとんどここ丹後はすごい被害を被ったんですね。でその時にやはりその情報がなかったということで、この台風23号で被害を受けた後に、丹後の、有志が集まって、情報発信する何かメディアを作ろうということになりまして、でやっぱりその災害の時に一番強いのはラジオじゃないかということになって、ラジオ局を立ち上げようという話になりまして、いろいろと、月日はかかったんですけれども、それから5年の月日をかけて、去年ですね、2009年の6月に FM 丹後が開局することになりました。で、それからはその災害という災害はないんですけども、本当に幸いに、でも災害があるときはその皆さんに役に立つラジオとして、で災害がないときは、皆さんの生活に役立つラジオとして、FM 丹後は、やっております。
そうですね、やっぱりラジオ、はい、災害に関する情報っていうのは大きなメディアとしての役割ですよね。そういうところも期待されるんですけども、
はい、
で間もなく、ね、もう6月には1年になるんですけども。
そうなんです。
そうですよね、早いですか、はい、1年
早いですね、もう1ヶ月、ね、1ヶ月が早いですね。
ああそうですか、
はい、
ね、あっという間に1年ですよね。
そうですよね。
なんかこの、例えば1年に向けてですね、もしくは今ですね、特に FM 丹後さんで取り組んでられるような、はい、活動とかキャンペーンなんていうのはあるんですか。
はい、そうですね、本当に私たち日々追われているという感じで、はい、毎日一生懸命やってるんで、なかなかそのキャンペーンとかやりたいなと思ってもなかなか難しいんですけども、でも一応春になるということで、4月には、大きくまた番組の改編を予定はしていますし、でそう言ってるうちに多分6月ということで1歳を迎えますので、その時にはまた大きくまた市民の皆さんと一緒にできるような、そんなイベントを、計画はしていきたいなと今構想を練っているところでございます。
そうですか、楽しみですね。
はい、
それでこの FM 丹後なんですけど、
はい、
放送エリアは大体どういうようなエリアというふうに、ご説明、いただける感じですかね。
はい、はい、そうですね、一応京丹後コミュニティ放送 ということで、まあ、京丹後市を中心にはしてるんですが、でも結構丹後という、この場所はかなり山があるんですね。山があるとどうしてもこう電波が届きにくいということもありまして、で京丹後市全部をカバーはしてないんですけれども、京丹後市のまあ中心である峰山町であったり大宮町あたりはあのエリアとして、ありますので、 FM 丹後を聞いていただくことができるということです。
そうですね。で、はい、周波数が FM 丹後 79.4 メガヘルツ、794ですね。
794ですね。
ラジオカフェは、
はい、鳴くよう
ぐいす平安京。なるほど。
はい、
ラジオカフェは797でね、
はい、
鳴くななんですけどね。
はい、鳴いちゃダメですよ。
少しなんか親近感がありますね。
そうですね。近いですね。
近いですね。
はい。
FM 丹後さん794。それで宮川さんはですね、実は朝の番組を担当されているということで、はいはい、
そうです、
丹後モーニングサンドという番組なんですね、
はい、
この番組のことについてじゃあ教えていただけますか。
はい、私が担当している丹後モーニングサンドっていうのは、月曜日から金曜日までの朝7時から9時までの2時間、お届けしている生放送の番組なんですが、この2時間の中で、そうですね、丹後の情報話題をぎゅっとサンドしてお送りしている、そんな2時間です。で、ニュースはもちろんあるんですが、交通情報なんかもお伝えをしたり、あと京丹後市でのイベントであったり、京丹後市役所からのお知らせも、お届けをしています。で、最近なんですけど、本当にこのラジオに収録に来ていただける方がたくさんいらっしゃいまして、で、まあ、丹後で頑張っている方などのお声もお届けしている、そんな本当にギュッとサンドされた2時間となっております。
なるほどね、
はい、
どうですか、なんかリスナーさんからのこう声とか反応とか、はい、どんな感じのものがあるんですかね。
そうですね、メールでいただいたりファックスで、またおはがきでいただいたりすることもありまして、はい、で、まあ、リクエストもあるんですけども、でもやっぱりいつも聞いてますよっていう一言がすごくやっぱり嬉しくて、はい、でこれからも頑張ってくださいねっていうその一言で本当に毎日させていただいているという感じですね。
あ、そうですか、
はい、
で
結構やっぱり朝が早いんで、ね、辛い時もあるんですけど。
そうですよね。
でも
冬はね、
そうです、特に、まあ、そうですね、冬は丹後は雪が降りますし、で冷え込みもきついので、もう凍結っていうこともあるんですけど、でもやっぱり皆さんが待ってる7時になったら、宮川優の声が聞こえてくるというので、皆さんが待ってると思うと、やっぱり、行かなきゃって思いますね。
ああ、そうですか。
はい、本当にもうリスナーの皆さんから元気をいただいてます。
あ、そうですかね、
はい、それは確かですね。
素晴らしいね、リスナーの方もいらっしゃって、
はい、
ちなみにこれ 何時に宮川さん起きて、はい、ラジオ局行かれてるんですか。
そうですね、私はいつも朝4時には起きてる。
4時ですか。
4時に。
早いですね、はい、やっぱりね、
はい、でももうこの早起きにも慣れましたね。
あ、慣れられました。
はい。ですから、もう今は早寝早起き、とても規則正しい生活をさせていただいてます。
あ、そうですか、ね。
はい。
でも朝のね、リスナーの方の貴重な時間をね、一緒に過ごされているということで、本当にいいことですよね。
はい。はい、
それではですね、だいぶ時間もなくなってきたんですけども、
はい、
そうですね、今、この、まあ、FM 丹後さんは、この丹後地方でね、こういうコミュニティ放送を放送されて、いろいろ情報を発信されてるんですけど、
はい、
丹後の、PR ポイント、なんか教えていただけますかね。
はい。はい。はい、もう丹後はですね、もう京都の中でも海のある地域ではありますので、もちろんもう海の幸は、もうこれからいっぱいなんですけど、まだね、カニのシーズンも来月の3月21日まで、松葉ガニの方は、皆さんまだ召し上がっていただけるかと思いますので、まだまだ丹後は、はい、お越しいただきたいと思います。で、そうなんですね。その後ですけれども、丹後はまあ海があるということで、夏は海水浴も楽しめることができますし、また海を見ながらのドライブも楽しんでいただけるかと思います。で、まず食なんですけども、もう海の幸はもちろんなんですが、丹後の方は山の幸といいますか、その中でもお米、丹後のコシヒカリという本当にもうブランドになってきましたけども、今年の全国食味ランキングの最高である特 A を先日獲得したという、そんなニュースが入ってきまして、
はい、
はい、もう 京丹後の皆さん本当に喜んでらっしゃるんですけども、特に昨年はちょっと天候が悪かったということで心配はされてたんですけれども、でも今年も、平成21年産の丹後コシヒカリが特 A を獲得したということで、3年連続特 A を獲得したのは西日本では唯一ここ丹後コシヒカリのみということになっておりますの でもちろんそのお米も美味しいんですけれども、その他の山の幸なんかもとても豊富にあります。海の幸も豊富にあるということで、また風景もとても空気も美味しいですしね、空気も楽しみつつ食も楽しめるという、本当に皆さんにとっては楽園かなと思いますので、ぜひ丹後にお越しいただきたいと思います。
そうですね、これからね、春でいい季節になってくるので、またツーリングとかね、ドライブ、いい季節ですよね。
はい、もうとても気持ちいいかと思いますよ。
なるほど。
はい。
宮川さんは以前に京都にもお住まいになってたことあるんですね。
そうですね、はい。高校を卒業してから1年ほど、京都の方でお世話になったこともあるんです。
そうですか。京都なんかいつもどこ来られるんですか、はい、来られるときは。
そうですね、大体何ヶ月に一遍かぐらい京都の方へちょっと気分転換にという形では行くんですけれども、でやっぱり京都の街 の, 華やかなところが好きなので、大体四条河原町のあたりであったりをブラブラとしたりするんですけども、で京都にお友達もいますので、でお友達なんかと、夜お食事をするそんな機会もありますので、そんな時は木屋町のあたりであったりとか、ポント町のあたりをちょっと狭い路地ですけども、みんなと歩くのがすごく好きではあるんです。ちょっと丹後にはないその華やかさっていうところもあったりするので、京都に行った時はちょっと大体その中心部である華やかな繁華街を歩くことが多いです。
あ、そうですか、
はい。
なんか夜も、ね、散策されるのがお好きということで。
そうですね、はい、
ね、またぜひ京都に来られたときはラジオカフェにもお立ち寄りいただいて、は
い、ありがとうございます。
ラジオのこちらの FM797 でもね、声を出していただければと思いますね、
はい、その時はぜひよろしくお願いします、はい、ござい
ます、ありがとうございます、
はいはい、
じゃあ今日は時間になりましたが、
はい、
今日のインタビューは私時岡が、FM 丹後のパーソナリティの宮川優さんにお話をお聞きしました。宮川さん、はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうも、では失礼します。
失礼いたします。
ここでコミネットラジオイベント情報です。京都 JC 文化少年団子ども文化教室開校のお知らせです。社団法人京都青年会議所では4月18日から1年間5回、6月、9月、10月、12月の文化教室を開催し、京都に住む子どもたちに歴史、伝統、文化を体験して学んでいただこうという取り組みを行っています。この授業は今年で32年目を迎え、現在2010年度の新規団員を募集しています。入団金は1155円、年会費は5500円です。お問い合わせは京都青年会議所内、京都 JC 文化少年団事務局、電話075-241-3241、ホームページでも詳しいことをご覧いただけます。申し込み期間は3月19日金曜日までとなっています。先着順の受付で定員170名になり次第締め切りということです。以上、コミネットラジオイベント情報でした。